説教、神の救いを見た。シドモト牧師。
主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。神殿にいたシメオンが幼子イエス・キリストを抱いて言った言葉であります。その中心の言葉は、私は神の救いを見たと言っていることであります。クリスマスをめぐってルカ福音書は2人の幼子の誕生、すなわちバプテスマのヨハネと主イエス・キリストと同時に、2人の老練な経験な信仰者たちを描いています。それはシメオンとアンナという女預言者、この2人であります。シメオンは主が遣わすメシア、すなわち救い主に会うまでは決して死なないと聖霊の示しを受けていた。またアンナは若い時に嫁いで7年間夫と共に暮らしたが、夫が召されて84歳になっていた。その年齢が示されております。救い主イエス・キリストの誕生は、このような人々までをも救う出来事であった。そうルカ福音書は記しているのであります。旧約聖書のコヘレトの言葉の一節に、あなたの若い日に、最近は青春の日々にこそというふうに訳になっておりますけれども、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちにと記されています。この二人は、シメオンとアンナは、多分若い時に神を知ることを、神に祈ることを知り、今年齢を重ねる中で救い主キリストに出会ったと、その喜びをかみしめて、その信仰の喜びを歌ったのであります。この二人の信仰者の姿を今朝特に見ていきたいと思うのであります。まずシメオンでありますけど、25節に、2章の25節にまずそのことが記されているのでありますけれども、その時エルサレムにシメオンという人がいたと訳されておりますけれども、このその時というふうな言葉は、見よと、シメオンを見よという、そのような言葉が元の言葉では記されております。まあ、シメオンに注目せよ、そういう言葉であります。シメオンという人はどういう人であったか。この人は正しい人で、信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。ここに正しい人で信仰が厚くというふうになっていますが、まあ、この正しい人というのは立法を守っていたという、まあ、文字通りの意味があるわけですけれども、同時にそれはその後に信仰が厚くというふうに書いてありますように、これは基本的に神の前に正しく、神の前に真実に歩んでいた。あるジュネーブ聖書という、まあ、1560年ぐらいに訳された古い聖書なんですけれども、そこにはですね、彼は神を恐れ、神を恐れていた、神を恐れる人物であったというふうに訳しています。正しく、信仰が厚くという言葉は言い換えれば、神を本当に恐れる人物であった。そして 具体的にどういうふうになってたかといいますと、イスラエルの慰められるのを待ち望み望んで、まあ、聖霊が彼にとどまっていたというふうに続いていくんですけども、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたというふうに書いています。これはどういうことか、実はその紀元前の、この4世紀頃になりますとですね、この、ペルシャの時代から今度はギリシャの時代、ギリシャが支配する時代になって、それから我々が知ってますようにローマが支配するという、そういう時代にこうなっていったんですね。ですからローマが支配する前はギリシャのイスラエルはこの国にこう支配されていたということなんですけど、ですからペルシャ、そしてさらにはギリシャに、ですからイスラエルというのは次々にこの支配されていた、そういうこう国だったんです。ですからギリシャに支配されたということはどういうことかといいますと、そのギリシャ語というものが使われるようになっていた。ですから例えばこの紀元前3世紀頃にですね、旧約聖書がギリシャ語に翻訳されていく、これは七十人訳というような聖書としてですね、大変当時広まっていくわけであります、つまりまたさらにその新約聖書がギリシャ語で書かれていたということも、そのギリシャが支配してたということの表れなんです。それはどういうことかというと、ギリシャの文化も同時にですね、そこに入ってくる。いろいろな素晴らしい文化がギリシャにもあったわけですから、イスラエルにもですね、そういう影響がこの及んできていたということなんです。ですからエルサレムに神殿はあったんですけれども、多くの人々というのはそのギリシャの文化とそういうものに影響を受けるようになっていった。ギリシャにもたくさんの神々がいたわけですよ、あったわけです。そういうものにもこのイスラエルの人たちもこう影響を受けて、いわゆるイスラエルの人たちがこの聖書の神に本当に期待するということがなくなっていった、だんだんなくなっていった、もちろんこの民族主義的な意味でですね、ユダヤの国にもこっちこっちのユダヤ主義者っていうのはいますけれども、そういう人たちももちろんいたわけですけれども、大半の人たちはですね、そういうギリシャに支配されますとギリシャの文化に影響されている。でその次にローマに支配されますとローマの文化にこう影響を受けて支配されていく、まあ、そういうことがあったわけですよ。でそういう多くの人たちは毎日の生活の中でその神の言葉を聞くというそういうところからですね、このだんだんと離れていって、本当に聖書の神に期待するということさえだんだんなくなっていった、期待しなくなっていった。そういう中でこのシメオンという人はですね、イスラエルが本当に神によって慰められること、神によって力を与えられることを待ち望んでいた、待っていた、待望していた、期待していた。イスラエルが本当の意味で神からの力と慰めと癒しを与えられることを願っていた、それがシメオンだったということであります。つまりシメオンは政治的なさまざまな変動、ペルシャに支配されたりですね、そしてそのギリシャに支配されたり、そして今度はローマに支配されていくわけですね。でそういうさまざまなこの政治的な変動の中で、しかしイスラエルが本当に神によって慰めを与えられる、この慰めという言葉の最も基本的な意味は、助けのために共にいてくださるという そういう意味であります。イスラエルの民が本当に神と共にあることによって神の憐れみと助けが与えられる、神と共にあるということが私たちの本当の慰めであり本当の助けであるということをシメオンは信じて疑わなかった。まさにそれが信仰が厚くという、神を恐れていた。政治的にはみんながこのギリシャが支配してた、そういう中にあってもですね、本当の私たちを助けてくれる、慰めてくれる、救ってくれるのは主なる神であるということを信じて疑わなかった。これがシメオンだったということであります。ですからここにその次に聖霊が彼にとどまっていたというふうにその次に書いてありますけど、この聖霊というのは神というふうに考えてもいい。神が彼とシメオンと共にあったということであります。ですからシメオンはこの本当にそういうこのシメオンの側でも救いをですね待ち望んでいた、そういう待ち望む準備のあるシメオンに対して神はまさに救い主をお与えくださったということになっていくわけであります。シメオンはどんな時にも神を恐れる信仰に生きていた。惑わされることなく、この世の力に惑わされることなくシメオンは神を恐れる信仰に生きていたんだ。ヘブライ人への手紙の中にはこういう言葉がありますよね。イスラエルの信仰に生きた人々たちを紹介している文章の中で、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。信仰深い。イスラエルの歴史の中にはそういう人たちがたくさんいるわけであります。このヘブライ人の手紙はそういう人たちを次々に挙げていくわけ。ノアはまだ見ていない事柄について神の言葉を聞いて恐れかしこみながら箱舟を作った。みんなのあざけりの中でノアはしかし神の言葉は真実であるということを心から信じて恐れて箱舟を作った。そしてその結果滅びから免れて信仰を受け継ぐものとなっていった。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されるとこれに服従し、行き先も知らずに出発したのです。アブラハムもまた信仰によって受け継ぐべき土地に出ていくようにそう召し出された。アブラハムもまた行き先を知らずにただ神の言葉を信じてそれに服従して行き先も知らずに出発した。まさにアブラハムも信仰の人であった。信仰によってアブラハムの妻サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束なさった方は真実な方であると信じていたからです。アブラハムの妻サラもまた子が与えられる、イサクが与えられる、そのことを初めは信じられなかったんですけども、しかし約束なさった方は真実な方であると信じてその恵みに預かっていった。信仰によってサラもまたこの そのような生き方をしていった。そして聖書はさらにこう続けています。 信仰がなくては神に喜ばれることはありません。信仰がなくては神に喜ばれることはありません。我々はいろんなものを持っているだろうし、いろんなことができるかもしれません。しかし信仰がなくては神に喜ばれることはない。ヘブライ人の手紙はそう書いてるんです。この信仰の信仰者の列の中にシメオンもアンナも加えられると思うのであります。シメオンはどのようにして救い主に出会うことになっていったか。まずこの文章を今言ったところに聖霊が彼にとどまっていた、そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入った時、その時両親マリアとヨセフとマリアが幼子を捧げようとして神殿にイエスを連れてきていた。この文章の中でいずれのところにも聖霊という言葉が出ています。聖霊がシメオンにとどまっていた、あるいは聖霊がシメオンと共にいた。主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを言葉を聖霊から受けていた。27節も聖霊によって導かれて境内の中に入っていった。これは言い換えれば神というふうに置き換えてもいいと思います。神の働き、神の摂理、神の恵み、シメオンは神と共にあったということ。そしてこの一番最後のところにシメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、その時というふうに出ていますが、シメオンはこの多分神殿でですね、このに定期的に来て、そして神を礼拝する、神に祈りを捧げる、そういう信仰の生活をしていたと思われます。これはアンナも同じでありますが、まさにそういう神のご支配の中にあった、そういうこのシメオンの側でもそういう信仰の生活を続けていた、まさにその時、時の支配者である神ご自身がシメオンを救い主へと導いていったのであります。神が導いていったのであります。これは偶然にシメオンがキリストに出会ったというふうに思うかもしれませんけど、聖書はそう書いていないんですね。聖霊に導かれて神殿の中に入った。聖霊に導かれて、神に導かれて神殿に入った時に、そこにイエス・キリストが母マリアと父ヨセフに連れられて来ていたという、そういう姿のところに神がこのシメオンに救い主イエス・キリストを出会わせてくださったんだということです。神が引き合わせてくださったんだ、神が神の摂理、神の働き、神のご支配によってまさに救い主へとシメオンは導いて会わされていった。私たちも神の働きの中で救い主に出会うことができたのであります。聖霊によらなければ誰もイエスをキリストということはできない、主であるとは言えないとパウロは書いている。聖霊によらなければ、つまり神によらなければ、神の導きによらなければ私たちは救い主に会うことはできないんだということですよ。神の恵みによって、神のご支配によって まさにその時、救い主に出会うというそういう特別な時を私たちは与えられているのだということであります。そういう特別な時、救い主に出会うというそういう時、例えば旧約聖書にはあの出エジプトをイスラエルの民がこの与えられた時にですね、エジプト軍がイスラエルの民を持ってくる、前は海である、もうどうしようもなくなっている、まさにその時モーセは海に向かって手を差し伸べるようにと神から命じられる。神に向かって神にですね祈り、そして手を海に向かって差し伸べた。まさにその時、主はよもすがら激しい東風を送り海を押し返された。海は乾いた地に変わり水は分かれていった。まさにその時、いつでもあるそのこの海が分かれたんじゃないんですよ。イスラエルの民がもうどうしようもなくなって、エジプトの軍隊に押し迫られてどうしようもなくなって、その時神がモーセに海に向かって手を挙げなさい、そう命じた。その時神は海を分けられて、イスラエルの民をその海の中に救いの道を作ってくださった。まさにその時、今ここでシメオンが救い主に出会うのはまさにそういう時を神が与えてくださったんだ。まさにその出会いということを経験したシメオンが語った言葉が、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。去るとはこの世を去っていく、この世に別れを告げていく、つまり死を意味します。今私は安らかに平安の中で死んでいけます。あなたのお言葉通り死に打ち勝つ本当の勝利の力をいただいたからです。それが本当の平安、本当の慰めであります。シメオンはそう語ったのであります。これは何も老シメオンだけに必要な救いではありません。イスラエルの民だけが必要なものでもありません。シメオンはこう言いました。これはこの31節、これは万民のために整えてくださった、神が整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れ、これは栄光です。ここに特に注目してみたいのは、この救いというのは万民のために整えられた、万民のために神が与えてくださった救いだ。そして異邦人を従って異邦人を照らす光でもあるということであります。シメオンは決して過去に生きていません。将来に向かって生きています。これから後シメオンがどれほど生きたのかは書いてありませんけれども、シメオンは救い主ご自身が歩む、これから歩んでいく、イエス・キリストがこれから歩んでいくであろう、そういう前を見ることを許された。救い主がどのような歩みをするかを、まあ、予言するような言葉をここに残して母マリアに語った。すでにそういう恵みに自分が預かっているようにして、自分はこの恵みをの出来事を語っている。母マリアにこう語りました。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められ また反対を受ける印として定められています。これは十字架の出来事を語っています。しかしシメオンはそういう十字架、これから起こるであろう十字架、そしてよみがえりの出来事、そのことも含めたイエス・キリスト救い主、その神の救いを見たと言ったのであります。84歳になるアンナもエルサレムの救いを待ち望んでいる人たちに幼子のことを話したと記されています。幼子イエス・キリストの中に込められている神の御心というのは一体どんなものだったのか、我々がこの先々週2週この伝道礼拝の時に解き明かされたこの1章78節のザカリアの言葉にこういう言葉がありました。これは我らに神の憐れみ、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみの憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れた。イエス・キリストの出来事というのはどこから出ているのか、神の憐れみの心から出ているんだ。憐れみっていうのは愛というふうに言い換えてもいいかもしれない。神の、そしてこれはさその時に説明されましたように、神の内臓から絞り出される、もちろん神様に内臓があるとは思えないんですけど、まあ、人間的な人間の言葉で言えばですよね、神の内臓から絞り出されたようなそういう神の愛、神の憐れみ、まさにそこに新しい神の命がある。イエス・キリストの存在そのものは実は神の深い憐れみの心から出てきたものだ、そしてこの世界にその恵み愛が表された。シメオンもアンナもザカリアもまだそのような恵みに、この我々が預かるような意味では預かってなかったかもしれません。しかし信仰において多分彼らはその恵みに預かっていた。そのような恵みがここにあるということを知らされたのであります、ね、ルカ福音書は十字架の光、復活の栄光がここに差していることを二人は見ていたと書いているのであります。シメオンとアンナはその後どういう生涯をですね、歩みをしたのかということについては聖書は記していないのでありますけれども、これを想像することができると思うのであります。どういうこの人たちはですね、その後生涯を歩み、人生の歩みをしてたんだろうかと思うんです。多分この二人はイエス・キリストの存在を、救い主が今イスラエルを慰めてくださる本当の救い主が来たんだということを何らかの形で伝えていった、そう思われます。先ほど読んだイザヤ書の52章に、福音の喜びを告げる者の足はなんと美しいことかとありました。福音の喜びを告げていくその足はなんと美しいことか、麗しいことか。ここには福音の喜びを単に語るだけではなくて、それを自分の足で歩いて、その存在を、自分の存在を人々に表しながら福音の喜びを伝えている、そういう姿が浮かんでまいります。福音の喜びを告げる者の足、その足を通してシメオンという存在、人間存在、それ自体が各地に 自分の足を使ってですね、その存在を表していく。まさにこの二人の人たちというのは福音の喜びが体全体にあふれていた。全自分の存在の中にこの福音の喜びがあふれて、それを伝えていた。そういう伝えていったという、そういう生涯ではないかと思うのです。ウェストミンスター大教理問答という書物がありまして、その第一問にこういう問いがあります。人間の第一の最高の目的は何ですか。人間の目的、生きている目的は何ですかという問いなんです。それに対する答えはどうであるかと言いますと、それは神に栄光を期し、永遠に神を限りなく喜びとすることです。でもう少し分かりやすく言えば、私たちの人生の第一の目的、人生の目的っていうのは何かというと、神を知って神を永遠に喜ぶようになることだ。神を知り、その神の福音の喜びに満たされて、神を永遠に喜びとする、そのことが人生の目的なんだとはっきり教えています。そしてそのウェストミンスターのこの教理問答書には、そのことが言える根拠は何かという証拠聖句っていうのが上がってるんですけど、その証拠聖句っていうのはこの2つが上がっておりましたね。一つは何かと言いますと、これは開くことないですけども、詩編73編の26節というところの言葉が示されています。そこにこう書いてあるんです。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、私に与えられた分、見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。この詩編の言葉の中で、特に私は教えられたのは、人間は朽ち果てる。人間は私の肉も私の心も朽ちる。人間は滅ぶものだ。しかし神こそ永遠であると。その神ご自身が私の常しえの岩だというんです。この私の朽ちる肉をよみがえらせてくださるような、そのような常しえに神こそが私の岩だ。そしてこの神を喜ぶということに私たちの人生の目的があるんだと言ってるわけであります。シメオンをまさに神から遠ざかっていたたくさんの人々の中で、シメオンは信仰を扱ったと書いてありました。信仰に生きていた、神を恐れていた、まさにそういうシメオンだからこそ、この救い主キリストに出会うことへと導かれていった。聖霊によって今この礼拝堂に、この会堂に、神殿に入りなさいというふうに聖霊に導かれて入ったところに救い主が来たんだということです。まさにその出会いを神が作り出してくださったんだということであります。で、第二のに挙げられているのはもう一つ、この証拠聖句っていうのを挙げられているんです。それはこれも開けることはないですけども、ヨハネ福音書17章の21から23と書いてあります。これはどういうことか、どういう聖書かと言いますと、これは我々がここでも読みましたように、イエス・キリストが最後のこの祈りをなさる、ヨハネ福音書は大祭司の祈りというふうな言葉で、最後の祈りですよ。その長い長いあの17章に祈りが書いてある。その祈りの中でこのキリストが祈った言葉が、こういう言葉があるんです。 父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。父よ、この子なるキリストが祈ってるわけですよね。父なる神様、あなたが私のうちにおられ、キリストのうちにおられ、また私があなたのうちにいるように、つまり神とキリスト御事の交わりですよね。そういう交わりの中に、すべての人をがその交わりの中に導かれて、すべての人を一つにしてください。まあ、言い換えれば、私たちすべてのものもこの神との交わり、キリストとの交わりの中に入れられるようにしてくださいと、そういうふうにキリストは祈った。祈っただけではないんですね、キリストは。そのことの実現のために自らを十字架の犠牲として捧げられたんだということです。そのことを通して私たちは本当に神との交わりの中に、キリストの交わりの中に生きることが許されるようになった。キリストが最後の祈りとして祈られた、まさに全ての人、イスラエルの人たちだけではない、異邦人をも照らす、をも全て含む、まさにその恵みを、恵みの中に私たちが入れられている。こういう私たち、このような出来事を通してですね、私はこの目であなたの救いを見た、あなたの救いを与えられたとシメオンは言ったのであります。こういう流れをずっと考えてみますと、私たちも今ここでキリストを信じる者としているということの恵みを思うのであります。そして本当にこのウェストミンスターが教えるように、人生の目的は何なんだろうか。それはですね、本当に朽ちる果てていく私たち人間であるけれども、この私たちが神をに栄光を期し、神と交わり、イエス・キリストを信じ、その命の中に生きることが許される、そういうことを可能にしてくださった神を永遠に喜びとして生きていくということなんだということであります。我々が生涯の終わりに至るまで、そういう神を喜ぶ人生、神に栄光を期していく人生、これは言い換えれば、我々が最後の日まで神を礼拝し、神に栄光を期して、神を喜ぶ礼拝の生活を続けていく、そういう人生がここにある。そのことをシメオンとアンナが、この最初の証人としてですね、神を喜ぶ人生のその最初の証人として、シメオンとアンナがいる。このキリストの真理を、神の聖書の真理を明かしする証人として、私たちもまた生きていきたいと思うのであります。そのことを今日特にこの2015年の年度の末にあたりまして、 年末にあたりまして心に深くこの二人の人物を刻んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、つまずき多い、破れ多い、足りない私たちをあなたは召して、まさに救い主イエス・キリストに出会うことを許してくださいました。あなたの深い憐れみの心から出たこの尊い恵みを失うことなく、ないがしろにすることなく、真実に忠実にあなたの御前に私の生涯を歩み続けることができますように。この2015年の歩みも、ただいままで多くの兄弟姉妹と共にこのようにして歩むことを許されて、心から感謝いたします。新しい2016年の歩みもまた、神を恐れる 歩みを続けることができますように、お一人お一人の人生のうちに、そのご家庭の上に、あなたが豊かな御顧みを与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。